この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は8月30日水曜日に東立石緑地公園で行われました、警視庁を中心とした中川における合同救出救助訓練に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区のお天気は晴れ。猛暑の中、訓練に参加されている皆さんの額にはたくさんの汗が光っておりました。9月1日で関東大震災から100年目の節目を迎えるのを機に訓練が行われました。中川で溺れた人をヘリコプターやゴムボートを使って救助する訓練や、水上で浮き輪のように膨らむマリンポーチを投げて救助する訓練や、橋が崩落したことを想定して地域の協力会社のマリンボートを使って避難する人を対岸まで輸送する訓練などが行われました。緊張感のある空気の中、会場は見学の皆さんが真剣な眼差しで見守っていました。また会場は消防車や白バイ、自衛隊の高機動車なども展示されておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では、警視庁葛飾警察署警備課長の村松さんにお話を伺います。
関東大震災の100年の節目というところでですね、こういうような訓練をしたことによってですね、地域皆さんがですね、自助だとか共助だとか、そういうところのですね、気づきというものを見ていただければなと思います。合わせてうちのね、部隊もですね、非常にこういう、実際のですね、川を使っての訓練ということがなかなか難しいというところがありますのでですね、いい、訓練になったのかなと思っております。大震災等々でですね、こちらの方がですね、危なくなったというところでですね、対岸の方に、協定を結んで住んでいる、パートナーシップのですね、船と一緒にですね、向こう岸に渡すというような形を想定しておりました。民間の方とやはりですね、いや当然警察だけでもですね、こういう災害というところの訓練並びにですね、避難誘導等々はできないので、一致団結したというところですね、民間の方もですちょっと協力いただきながらですね、橋渡しだとかそういうところをやっていただくということになります。当然ですね、所長をはじめとしてですね、私どもがですね、まずは住民をですね、どのように、避難させるかというところをですね、最優先というところを考えております。地域の皆さん来ていただいたので、やっぱり、こういうちょっと大きな訓練をするとやっぱりみんなの関心が深まって、自分たちで考えていただけるのかなというのが一番の第一印象です。
続きまして、訓練に参加された警視庁の皆さんにお話を伺います。
我々航空隊の方におりまして、一応操縦士ということで、パイロットさせていただいております。今回は地上の支援任務ということで、ヘリコプターが降りてくる場所に危険がないか、それから障害もしくは人とか物がいないかということで、そういったものを確認して無線でクリアということをちゃんと伝えるような役目になっております。その他訓練の調整係ですね、今回は。
日頃は交番で主に道案内とか落とし物の取り扱いとかしてます。今日は観客の皆さんとか来てくださるので、そういった方の整備を担当します。
航空隊で東京ヘリポートの方で勤務してます。地上支援ですね、ヘリの地上の安全とあと進入のタイミングを測ります。そうですね、天気が相手なのでもう行きたくても行けない時もあるし、そういう判断も非常に難しいものがあるんで、そういうところは厳しいものがあります。
今日はボートの上からその救助される方を私たちが地域課が応援としてきてその対応するっていう訓練ですので、私たちとしては救助者を運んで陸まで上げるっていう訓練をします。そうですね、毎年葛飾じゃなくても葛西とかでもよく行われてますね。夏ですとよく川に泳いだりとか、花火も川でされているので、そういった方で遊んでいる時にその事故が起こる可能性があるんじゃないかっていうのは思います。
日頃は私たちは基本は交番勤務になります。そうですね、今日は私たちの地域の係が応援という形で、参加させていただきます。都民の方から一緒されて、その都度、毎回同じ扱いがないので、臨機応変に対応といいますかっていうのがまだ経験の浅い私たちではありますので、そういった対応が大変な一面でありますね。
今日は、水上で助けられた要救助者を担架で運ぶという出します。重かったりとか、あと意識があったりなかったりとかでまた変わってくると思うんですけど、まだ経験したことがないので未知数です。
我々機動隊なんで、普段は重要防護施設とか大使館を守る警備をしています。今日はあと広報ってことで進行を務めさせていただきます。
では、 訓練に参加された皆さん、会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
そうですね、やっぱり近年やっぱ台風とかもね、結構ひどい状況になりやすいので、水害とかってやっぱり危険性は大きいと思うので、やっぱりそういうような危機感というものはやっぱり持ってないといけないなというのもありますし、やっぱり、ね、何かしら、起きてからじゃ遅いんで、やっぱり備えないとというところですかね、一番は。
実は今年から葛飾警察さんと協定を結ぶことになったんですね。で、弊社段ボールの製造メーカーでして、台風19号なんかでは各近隣の小学校中学校で、防災ということで段ボールのベッドとか、あと、弊社段ボールの枕とかも作ってますので、そういうものを提供したことがあったんですね。で、今回葛飾警察さんの方からこういうのがあるんで、ぜひご参加くださいということで、今ね、本当に水害がものすごく多いので、いろいろな面で参考にさせていただいて、一人一人がやっぱり防災の意識を持てるようになればいいのかなということで参加させていただきました。本当にボートとかで救助っていうのはなかなか、ね、経験できることではないと思うので、弊社ちょっと社長と従業員と参加させていただきましたけれど、これも実際に体験しないとわからないことってあると思いますので、いい経験になったのかなと思います。
こういうボート乗るとか初めてだったので怖かったんですけど、災害の時に落ち着いて行動できるようにしたいです。慌てずに落ち着いて行動して、周りの人も声かけて慌てさせないようにしたいです。
楽しかった。警察になる。
警察の方に教えていただいてかっこよかったね。
いかがでしたか？炎天下の中、訓練に参加されている皆さんがお腹から声を出して本番さながらの緊張感を持って取り組んでいる姿が大変印象的でした。国土交通省の2022年の水害レポートによりますと、1時間の降水量50ミリ以上の年間発生回数が45年前と比べて 1.5 倍に増加しています。葛飾区も河川に囲まれており、急な川の増水には十分に注意しなければならない地域です。日頃からの備えももちろん大切ですが、訓練の機会があれば有事の際に地域の皆さんとの連携も取ることができ、落ち着いて行動することにつながります。私も防災訓練などには進んで参加してみようと思いました。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。